Radio.
どうも、油不詳の大五郎です。シンガーソングライター大五郎です。油不詳してからですね、1週間ちょっと経ちましたが、だいぶ良くなってきまして、ぶっちゃけ23日のライブはひろこちゃん一人でやってもらおうと思ってお願いしてましたが、蓋を開けてみたらですね、僕も普通にツーマンライブの形で、ぴっちりというかやや安静にしながらライブをやったという感じです。でその後ね、いろいろとね、ありましてですね、先週の土日を番外編のね、長野の上田に行くという番外編の旅をしましたけれどもね、これ謎の空白の時間となっているのは皆さんご存知でしょうか。なんだっけ、ビューンと、なんだっけな、どこかにビューンか、どこかにビューン企画っていうことで、まあJR 東日本のビューの企画で、駅ネットで、6000ポイントで、いろんなところくじ引きで行くというところで、上田に行って、で僕、いろいろやろうとしてたことがあってですね、上田に到着しましたっつって、その後、ゲストハウスに入るところまでの投稿がそっからプツンと日曜日まるまる消えたのは、ここだけの話ということで、その後なんだろう、しらーっと次の話になってますし、この辺はですね、まあ聞きたい人がいれば質問に答えていきますけれどもね、流していきましょうかね。はい、ということで、まあ皆さんにね、こうちょっと言ってたんですけど、みんなに会いに行きたいな、まあスゴロクの旅もいいですが、ちょっとスゴロクで先へ先へ進むという旅もね、この何日かでちょっと進めることよりも、やっぱ、まあ、三嗣さんとかにも会いに行ったり、ビンさんに会ったりとかしてるうちに、まあ、今まで出会った人たちを大事にしないとな、もう僕がそもそもこのシンガーソングライターとしての活動が今、18年ちょっとなんですけどね、来年2024年で20周年になるんですね。この20周年もね、音楽を活動してて、いろんな人と出会ってきたのだから、まあその足跡を20年を、振り返るような感じの方がいいなという感じで、もうすごい財産だなと。悪いこともあったし、いいことなんかたくさんありましたし、このなんていうんですかね、ミュージシャン日和に尽きるというか、シンガーソングライターとしてステージに立ってなかったら味わえなかったこと、人とか出会い、味わえなかった、出会えなかった人とかね、そういう行けなかった場所とかねありまして、そういう意味でいろんな人たちにねちょっと出会って、いろんな人たちと奇跡の出会いとかいうのもいっぱいありましてね、そういう中 でこう自分がね、今まで音楽活動をやってきて、ただ単にやってきたんではなく、いろんな葛藤、怒り、悲しみ、で どういうふうに音楽を伝えていくのかみたいなことを毎日ねこう考えてきた20年だと思うんですね。まあ、まだ20年経ってないですけど、2024年なんかやんなきゃなと思ってて、じゃああと1年、丸々1年ですね、もう3月1日ですからね、今日2月28日ですけど、明日から3月になりまして、僕はちょうど2024年の、2004年の3月にやって活動しているので、ちょうど明日で19年目になるんですね。この19年目は20年目に対しての、助走みたいな形で、いろんな人に会って、ここでこういうことやったよな、じゃあ20周年の時には、ここにどういう形でライブしに来ようかとか、どういう形でみんなに音楽届けていこうかみたいなことをやる1年にしようかなと、2019年。なのでスゴロクの旅を、まあ、一旦ものすごく後ろの方に置いとこうかなと思ったんですね。先へ進んで次への出会いとかっていうのは、もうこれは一生かけてやればいいんじゃないかと思ってるので、一旦シンガーソングライターとしての20周年20年は、 今まで出会った、今まで行った場所、ライブした人たち、ライブした場所、ライブで出会った人たちとか、もう音楽抜きにして出会ってきた人たち、そんな中でいろんな人たちの、支えや、いろんな人たちの、こう一つ一つの組み合わせで縁があって今僕がここに至る感じがあるので、いろんな人に会っていろんな人の顔をまた見直してね、来年どういうことやろうかなっていう考える1年にしようかなという形で、今週末3月4日5日は、まずは東北、もう僕はね、といえば東北なんですよね。いても立ってもいれず、でも、行かなかった東北、震災の後ですね、3.11 があってですね、すぐには行かなかったんです。それはなぜかというと、僕は東北に親戚がいるので、その親戚が今来てもらっても迷惑だからと、行かない方がいいよって、絶対ダメだよと。でそういうこともあるので、できること、ないかなと思っていたんですけども、仕事でもやっぱり行くことがなく、支援は支援の人たちが行くのでね、余計なことはできなかった。ただ単にこっちでも、東京みたいなところでね、こう働いていて、こう思いは東北にあるのになっていう、6年経ってやっと行ってもいいかなっていう感じで、6年経った後に、いろんなとこ回ってですね、福島のいわきももちろん行きましたし、そんな中で、一つ出会いみたいなところで大船渡ってニュースにいっぱい取り立たされていてね、大船渡の駅がねあった場所がもう更地になっていて、でちょうどね、こっち大田区の心眼仲間というか、まあ先輩ミュージシャンでね、彼はもうメジャーで活動しているので、長野くんっていうね、子がいてね、もうだいぶで、彼はね大船渡に何ていうのかな、行くっつってパーって行って移り住んで、向こうの人たちと切磋琢磨やってたんですよね。まあ、非常に羨ましかったし、それで背中を見てね、いろんなことをこう学んだんですけど、まあ、この間電話してね、久しぶりだねなんて言って、いやもう何ていうのかね、いろんなことあったよねみたいな話をしててね、お互い年取ったねみたいな話してて、で彼とも大田区で会うんではなくてね、大船渡で会ったりとかして、盛、まあの駅の近くにちょっと僕はホステルに泊まるっていうのが一日あって、でそれから何日か経って長野くんがねこっち帰ってきたんですね。僕はもう誰も知り合いがいない状態で、でじゃあ大船渡に行くっていうんで、大船渡の方にどうしようかなと思っていたんですけど、ゲストハウスをやってらっしゃる方がいるっていうのが、分かってですね、それがね Facebook でしかこうちょっと見れなかったんですね。それが彼、大関さんですね。大関さんっていう方がいて、で大関さんは僕にね、メールでのやり取りでね、こういろいろしていく中でね、そのそうですね、で連絡してる中で、僕ギターしょっていこうと思うんだけど不謹慎かなって言って、いやいいんじゃないですかねみたいな感じで、でも誰も聞いてくれる人いないと思うんだよねっていう、まだ6年目でしたからね、そんな話の中で、まあ、ちょっとお嫌いって場所があって、まあそこから三陸鉄道、リアス鉄道で、北に何個か行ったところに、大船渡の盛の駅から行ったところにあるので、そこに行ってみてはどうかと。で6年目だとそうですね、 JR は、もうなかったんですね。 BRT になっていて、 BTR だっけ、 BRT かバスになっちゃってて、だけど盛の駅は無事なんですよね。で盛の駅からリアス鉄道が復活していて、三陸鉄道に乗って三陸という駅に降り立ったはいいけど、もう最終電車みたいなやつで行って、で、ね、自販機の明かりがあってね、そこでねちょっと地べた座ってヘロジェンスをいつものようにやってたんですけど、まあとにかくねその時の気持ちをね書いた曲がポプラの木なんですけどもね、後でその曲を弾き語りしようかなと思うんですが、その時にね僕が思っていたイメージとちょっと違 うお嫌いだったわけですね。人がたくさん亡くなったと聞いて言ってましたんで、まさか人が Y1 さんが来ると思わなくてね、 ワイツさんがね来てね、寒くねえかっつって中入ってけっつってお茶飲んでけって言って3曲ぐらい聴いてくれましたかね一緒にね。で中入ってでいろんな話してね、そこにカリアさん呼んでくれて、で僕しばらくカリアさんのことを大関さんだと思ってて、で大関さんはゲストハウスで後で大関くん来るよっていう感じになって、あそうだったんだみたいな、まあそんな勘違いの中で、じゃあ大関さんが迎えに来てくれて、まあ盛りの方の、ゲストハウスに戻るときにちょっとポプラの木とワイチさんが作った潮目見に行こうかっていう感じでね見に行ったんですよね。そこがまあ原点の僕のお嫌いだったわけですね。だから一番最初のお嫌いっていうのはあったかい刈谷さん、ワイチさん、月江さんの、プレハブの家でね、仮設住宅みたいな家でですよ、そこでお茶を飲んでっていうのがスタートだったんですね。なので僕はもうその津波の来た、その境目が分かるぐらいの時期に行ってますんで、非常に僕は重たい気持ちで行ってました。ところがね、まあ、お嫌いの人たちはみんなお祭り好きで、いろんな人たちがみんな集まってね、その後いろんな人とお嫌いの人たちと出会ってきたという形で、でまたね、まあ、コロナ禍の時はまあしょうがないんですけどね、毎年行きたいぐらいですね。もうこの時期になったら行くべと思って、今週末実はその4日5日っていうのはすごろく旅を進めるために、四国に行く予定だったんですけど、その新幹線キャンセルして、東北の新幹線を取ってですね、土曜日の夜は石巻のシークレットベース行って、で夜は翌日の朝始発でお嫌いに行ってっていう一泊二日にしようかなと思ってます。まあ、石巻の話もね本当に壮絶で、本当にね頭が下がる石巻の人たちの、まあ、東北全体だったんですけども、生の声を聞いた時に僕も言葉がないというかね、そういうところで、あの時もうかれこれ12年前になりますもんね、震災があってから12年前のことをねちょっと思いながら、もう二度とこういう悲しいことはない東北であってほしいなという思いで、今週末ちょっとね東北の旅をしてきて会いたい人に会ってこようかなと思ってます。僕自身もね明日何があるかわからないしね、まあばらぐらいで住んでるからいいんですけど、あばらじゃないことが起こったらね怖いですからね。ということで何だろう、思いっきり気持ちを込めてね一曲、ポプラの木を歌いたいなと思ってます。最近ね歌うことが本当に楽しくて、非常に皆様のおかげでね、本当になんかこう嬉しいんだよね、いろんなことがね、なんか話が月並みだけど、本当にねそういうことがあってよかったなと、歌がまだ僕が歌っていく意味があるなと思って、結構後ろの方に置いていた歌をね、前の方に持ってくるようになりました最近は。廃墟された音に子供のハミングのような声が聞こえてきた、不思議と暖かい
傷跡の砂利道、6年経ってるのに
K という曲でした。ありがとうございます。まあそういうわけでですね、この曲をですね、また潮目で歌ったり、海岸ペリで歌ったり、いろいろねしていきたいなと思っております。今週末は東北の旅です。でちょっとまだね、未定なんですけど、今週来週もちょっと東北の、今度は岩手の北の方、八戸とか青森とかって行けたらいいなとは思ってるんですけど、まだちょっと未定であります。僕もね、やらなきゃいけない勉強とかいっぱいあるんでちょっとあれなんですけども、でもね、この 3.11 の時にね、こう振り返るっていうのが非常に大事で、やっぱね、あの時思ったんですよ。 6年間やっぱり親戚には来ても迷惑だって言われていてね、東北の人たちみんなそう思ってたとは思わないんですけども、6年も行けなかったんですよ僕はね。で震災のあったそのなんていうの、その次の日とかもう 2,3 日経ったらすぐ行った、とある女性シンガーがいて、まあ、当時は僕は羨ましいなと思っていたのかもしれないんですけど、まあでもどう思われてもいいんで、ちょっとまあ激しく言うと、なんか東北にお前関係ねえじゃんって思ったんですよ。まず 東北でそういえばライブやったことないよねその時ねって思ってたんで、で急にね、急に東北って言い出したんですよね。地震があってね、あの震災があってですよ。気持ちが東北っていうのは分かるんだけど、僕らだってね、あの東京だって大変だったんですね、あの時。東京でこう影に隠れつつあるんです。九十九里なんてもう津波来てますからね。九十九里とか千葉とかあの辺も大変なわけですよ。で急に東北ツアーをやりだしたやつがいてね、まあほっとけよって話なんですけども、まあ今もうずっとほっといてるんですけども、そういえば彼女もちろん12年経った今も東北にそうやって思いを馳せてんだろうなと思って、今日ちょっとね、あの東北行くのかなと思ってチェックしたら、東北のとの字もない。なんだろうね、そういうのって。ちょっと僕は、まあ12年経っちゃったらいいんだなって思っちゃってるのかなと思って、僕もねあんまりこう、動けない人たちのその思いも背負って代表で行ってもらうのはね、歓迎したいところなんですけども、もう自分のことばっかり考えてて、売り上げのこと、 CD 売らないととかなんかそういうことばっか考えてるので、ちょっと僕は支持できない動きだったんですね、その時の動きが。恥ずかしかった。非常に東京のミュージシャンの一人として恥ずかしかったです。そんな20周年のね、僕もね、あの来年ですか、2024年の20周年もそんなことなんかいっぱいいろいろあったんだけどね、あの東北だけはちょっと悔しかったね。やっぱりあの、まあね、まあ、父親が東北生まれですしね、うちの嫁さんのお父さんだって青森ですからね、まあ、カラフトで生まれて育ちは、ね、青森ですから、なんかちょっと、と思ってね。で前ね、ミニゴマちゃんにちょっと話聞いたことがあって、で意外に知られてないのが八戸の津波なんですよね。でミニゴマちゃんがね、ここにまで来たんだよって津波がって教えてもらったところがあるんですよ。もう僕もびっくりして、え、ここって、そう、ここまで来たんだよって、もう本当に驚いてしまって。八戸もね、なんか町が飲まれてるようなとこまで来てるんですよね。だからね、その報道の偏り方っていうのもちょっとねあれがあるんですけども、もう大船渡大船渡ばっかりだったんですよね。だけど実はその隣町の三陸の沖来の方が被害がでかかったんじゃないのっていうところもあるしね。そういうのは、まあ、報道カメラは行ってないからということで、まあそういうのね、何度も同じ動画を流すということをするんですよね。まあ確かにね、被害のあった一つではあるけど、もうあんだけでかいことになってしまった場合はやっぱりこうみんなでね、あの共有してね、あの時ツイッター活躍したよね、非常にね。いろんな人のこうツイッター見て、あ、彼は無事かと、まあ、そっか、そんななっちゃってるのか、そっちはと、いろんなことがあったしね。あとはあの農家さんが、まあね、あの放射能が汚染されてしまって畑がなくなってしまってっていう苦しみからですね、自ら命を絶ったりとか、そういう本当切ないニュースが多かったですね。もう本当に地獄のようなね、感じでしたね。ああいう状況をなんていうんですかね、来た時にみんながパッと逃げれるようにね、あの時の気持ちをねずっとこう持ち続けて風化させてはダメですよね、本当にね。なので僕もこの目で見て何か一つ曲にもできることがあるか、街並みを歩いてこようかと、せめて僕の、ゆかりがあるところだけでも行ってこようかと思って、ちょっと行って今週末と、まあ、来週末も行ってみたいなと思ってはいるんですけども、これもかなり無理していこうとしてますからね。でもね、あの向こうには向こうで今も暮らしてる仲間がいて、非常に来るんだって待ってるよって言ってくれる人たちがいて、本当にね嬉しいし、その中で僕がねどれだけのことを届けられるかは分からないんですけども、ほとんど僕は行って、 こう呆然と見てきて何かを感じて、せめて何か感じてこないとなという気持ちはありますね。本当にいろんな出会いがあって、まあ、こう音楽活動いろんなことをしてきたことをこう振り返るっていうのがやっぱり、この1年は大事かなと。2024年迎えた時に、何かね、本当はねみんな全部をツアーしたいぐらいなんですけどね、なんかそういったことができればいいなと思ってまして、こう最後20周年なんだがせっかくなんだからなんか思い切ったことやりたいなと思ってます。僕らしいね、大五郎らしいねそれねっていうことをね。でスゴロクを進めるのはもう一生かけて進めればいいので、ずっとずっともうやってればいいしね。なので、これから出会う人っていうのはスゴロクに託すんですけど、今まで出会った人を振り返っていくっていうねことも大事かなと思ってます。でいろんな土地の名前をね今からちょっといくつか連呼して、しとこうかなと思ってるんですけども、この息子と北海道行くときはね、まあ、知床、羅臼、そして野付半島、別海で島ちゃんとかに参りたいなと思ってますし、で釧路までは行けるんじゃないかと思ってるんですよね。ちょっと根室とかもね本当行ったことないんで行ってみたいなと思ってるんですよ。根室でライブやりたいよね。で別海で僕ライブしたときに、まあ、別海はどちらかというと根室寄りのところなんですけど、その別海でやった時はの、グランドパブ花さんはもう閉店してしまってるみたいで、廃業してしまっているっていう風にグーグルには載ってたので、その跡地だけでもちょっと見ていきたいなっていう気持ちもあるし、本当にお世話になったんで、今ねガソリンあれの藤田さんとかも本当に釧路で仲良くさせてもらってるけども、もう本当それまではね、本当右も左も分からずに何度も何度も行こうとして失敗して、でやっと行けた北海道ツアーでしたからね、あの時は。そういうのを振り返って1年間っていうのもいいかもしれないですよね。僕あと行ってないのはね、まあ、紋別とかでもライブしたいなと。であと北海道の左側、西側の小樽よりも向こう側ですよね、が行ってないっていうところは結構あるんですよね。あと和歌山の、南の方とかね、紀伊半島ですね、紀伊半島の先っぽの方行ってないとか、あの辺とかね、あの辺の人たちにちょっと教わってね、ああいうとこでライブも、ツアーができたらいいなとは思ってますけどね。僕らしい全国ツアーって何なんだろうなといろいろ考えておりますけどもね。まあ野外ステージやホールとか借りてやった方がいいのかもしれないですけど、ちょっと何かないかなってこうあれやこれやと考えています。あと、まあ、僕初めてライブさせてもらったクラブボイスを新大久保のクラブボイスに、もうあれから20年もやってますよということで、当時はね店長にあんまり認めてもらってなかった感じもあるんで、まあね、弾き語り始めたばっかでチャチかったわけですから、僕もこんなにやっぱり長くやってたんで成長しましたよっていうところもこう見てもらいたいなっていうので、まあ、オーディションを受け直すっていうのも面白いかもしれないですよね。そういったことをこうやる、明日からこう考えてやっていきたいなとは思ってますけどね。何かねこういうのやってみたらいいんじゃないかっていうのがあったら大五郎までね、お寄せいただければできることは答えていきたいと思ってますんで、なんかアイデア面白いのをください、皆さんよろしくお願いします。というわけで今週末はちょっと沖合と石巻に遊びに行ってきますんで、その動向も楽しみにしててください。それではシンガーソングライター大五郎でした。本日はここまで、またね。